福英教会もミサ曲の練習をしています。福英教会は8月から歌いましょうかということになりました。今日もうすでに浜脇教会でミサ曲を歌ってましたので、浜脇教会は進んでるなって本当に感心しました。福英教会に行って威張っとこうと思います。ちなみに信仰の神秘とかはどうなってるんですか？まだしないですね。あ、よかったです。私もちょっと練習不足なので大丈夫かなと思ってたんですが、まあ一応そしたらミサ曲だけ今日は一緒に歌いたいと思います。今日は12時半の船を予定しています。少しゆっくり被災館に降りとどまっとこうと思ってます。まあ、万が一にでも皆さんが描写の問いが何かあった時は呼んでください。私が飛んでいきますから、福江からではちょっと間に合わない可能性があるので、12時まででしたら何事かがあった時に、まあ、描写の問いだけじゃなくてですね、何事かがあった時に主任司祭を呼んでください。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んであるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。今日の聖書と典礼のアレルヤ章に、種は神の言葉、まく人はキリストとあります。ここから少し掘り下げていくことにしましょう。最終的にイエスは私たち自身がまかれた種の実りをいろんな人に分け合える人となれるように招いていると思います。神の言葉がイエスによって種まかれます。今日ここに集まった30人ちょっと切るぐらいですかねの全ての人に神の言葉がまかれます。ただ受け取る私たちの心の状態は様々です。体はここにいるけれども心はここにない、そんな状態の人もいるかもしれません。朗読を通して神の言葉がまかれても、鳥が来て食べられてしまったことすら気がつかない、そういう状態の人かもしれません。また心も体もここにいると感じていますが、自分が聞きたい言葉しか聞こうとしていない、そういう人もいるでしょう。儲かりそうな話やうまい話、そうした話しか聞く気がなければ、心に届く神の言葉はわずかでしょうし、根付くこともないでしょう。渇きを覚えてできるだけ神の言葉を受け取りたい、そんな状態でミサに来た人もいるでしょう。心を開こうと努力しているので、神の言葉に確かに触れてなるほどだなと思うのですが、厳しい社会の現実で暮らすうちに神の言葉に根を張って生きている人があまりにも少ないなと感じ、挫折してしまう人もいるかもしれません。ただそんな中にあって、私が今あるのは神様のおかげです。神の言葉に養われて私は今日生かされていますと固く信じている人は、神の言葉を100倍、60倍、30倍にも実らせるのです。 そう言っても時々福江に買い物に行って商店街を歩いても、私は神様に生かされているんですと、そう考えている人なんていやしない、そんな人いないと、まあそう考えて実際そうかもしれません。たとえそうであっても、あなた自身が私は神に生かされている、この信仰にしっかり立っていれば、ミサで受けた神の言葉や、まあ、家庭で聖書を開くとき、目に留まった神の言葉はあなたの中で必ず実を結んでくださいます。私たちがこういろいろ努力するんじゃなくて、もうすでに成長する力は神様の方が用意してくださっているので、種がまかれて、あるいはその何かこう目に留まったものが必ず神様の方の働きで実を結んでいきます。金曜日にお告げのマリア修道会が経営しているマリアの園という特別養護老人ホームにミサをしに行きました。今月から何年ぶりかでごミサが再開したんです。その日の福音朗読で次のような言葉が目に留まりました。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない、その時には言うべきことは教えられる。そこで入所者の皆さんに、30人ぐらいいたでしょうか、皆さんはとっさの時に自分の信仰をちゃんと言えると思いますか。イエス様は心配いらない、言うべきことは教えられるとおっしゃってますが、本当にちゃんと信仰を表せるでしょうかと投げかけたのです。で、私の方からは中田神父の体験から言うと、ちゃんと信仰は言い表せます。もうとっさの時に私はそういう体験をしました、心配いりませんと、そうお伝えしました。で、まあ体験談を添えるわけです。かつて上五島の頭ヶ島に小さな空港がありました。大村空港と福岡空港に8人乗りのプロペラ機をこの運航していました。8人乗りって紙飛行機みたいな感じですよ。本当にちっちゃいです。で、物は試しということでお金を払って大村空港行きの便に乗ってみたんです。断崖絶壁の小さな島のてっぺんを削って作った上五島空港です。まあ例えて言ったらですね、私の頭のここぐらいの滑走路です。非常に短いです。で、そのこの距離の滑走路で本当に離陸できるんかいなと思いつつの離陸でした。案の定と言いますか、離陸した途端こう島のギリギリでこう離陸しますよね。その途端にこう飛行機が10メートルぐらいぐーっと下がったんですよ。10メートル、私には20メートルに感じましたが、降下したんです。あーっと思った瞬間に口をついて出てきた言葉は、メタ成長、メタ成長、メタ成長でした。ああ、とっさの時にちゃんと言えるんだなって我ながら感心しました。あの時中田神父が助けてくれだけ言っていたら、私はもうカトリックの信仰を周りの人に表せていないわけですね。仮にその飛行機が墜落した、 そして他の誰かが生き残った。その時にその様子を聞かれた時に一人の人がメタ成長メタ成長って叫んでたと証言してくれるだろうと思います。今週の説教、神様の言葉が種まかれたら必ず実を結ぶ。30倍60倍100倍そしてとっさの時に私たちは信仰を言い表すお恵みも与えられると、そういうことなんですが、まあ仮にめでたし成長を言ってた、そういう説教だった、そういうことにしときましょう。ですると皆さんは来週になっても再来週になってもひょっとしたら1年後でも、ああ、あの話ねと思い出してくれるのではないかと思うんです。まあ、それだけの材料が皆さんに用意したつもりです。これが神の言葉の種まきです。中田神父からこのイエス様の私に種まかれたものを分け合いました。で、今週のミサに参加した、まあ、30人弱の皆さんを通して根付いていきます。ですから今日のこのミサでまかれた神の言葉が30倍になったわけです。まあ多分同じ話をマリアの園でもしたので、マリアの園の30人にも実を結んで60倍の実を結んだかもしれません。ミサが始まる時までに本当は心ここにあらず、そういう人もいたかもしれない。何人かは自分の聞きたい話だけを期待している人がいたかもしれない。まあそういう中にあっても神様は中田神父を使って今週の聖書の御言葉が何かの形で根付くように働いてくださったわけです。神様に感謝したいと思います。一人一人自分に問いかけてみましょう。今日目に留まった神の言葉、まあ例えばあるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶ、これを自宅まで忘れることなく持ち帰ることができるでしょうか。来週まで、再来週まで、あるいはもっと長く保ち続けることができるでしょうか。1年のうち何回かでも、ああ、あの福音を説明してくれた、あの日曜日のミサの説教、あのミサは覚えてると、そういう日曜日があるなら、私たちの中で神の言葉は100倍の実を結んだと、そう言っていいのだと思います。